お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、この時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は脳神経外科の菅原健一先生をお迎えして、悪性脳腫瘍についてお話を伺います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずこの悪性脳腫瘍についてですけれども、はい、早速よろしくお願いします。
はい、はい、まず、悪性脳腫瘍についてなんですが、
はい、
まあ、悪性脳腫瘍というのは、まあ、手術のみでは、やっぱり、完治が得られず、まあ、放射線の治療や、まあ、抗がん剤による治療が、まあ、必要となる病気です。
はい。
で、まあ、時として、まあ、再発し、まあ、生命に関わることが、うん、まあ、あるという、まあ、病気になります。
そうですね、これだけ聞くとすごくちょっと怖い病気に感じるんですけれども、やっぱりそういうことですか。ま
あ、そうですね、はい。
まあ、実際、早めに、まあ、発見できることと、まあ、早く発見したことで治療が最初に始められるということがとても大切だと思うんですけれども、どういった特徴的な症状がありますか。
そうですね、まあ、この、まあ、脳腫瘍っていうのは脳のいろんな場所に起こりますので、うん、まあ、まあ、必ずしも、こう一つの症状というわけではないんですけれども、
はい、
まあ、例えば、まあ、物忘れですとか、まあ、ろれつが回りづらいとか、
うん、
手足に力が入りづらいとか、しびれるとか、まあ、そういった症状で、まあ、認知症でありますとか、はい、まあ、脳血管障害などと、まあ、必ずしも区別のつかないことが、まあ、あります。
ということは、やっぱり、こういった症状ができたときに、すぐ、悪性脳腫瘍ではっていうふうに、疑いはない感じなんでしょうかね。他の病気とか。
まあ、そうですね。まあ、
疲れてるとか、
まあ、悪性脳腫瘍に、まあ、まあ、特徴的な症状があるわけではないんですが、うん、まあ、他に、まあ、転換発作と言いまして、
はい、
まあ、よく一般的には引きつけなんて呼ばれてますけれども、まあ、意識を失われ、急に意識を失われたりとか、あと、こう、全身を硬直させたりとか、痙攣させたりとか、っていう、まあ、転換発作で、まあ、発症することも、まあ、ありますね。
はい。まあ、そういった、表から見て分かりやすい症状があれば、周りの人も、まあ、やっぱりびっくりしますのでね、すぐ病院へっていうこともあるかと思うんですけれども。
まあ、あとは、まあ、よく頭痛ですよね。
はい。
なんとなく頭が重いとか、まあ、そういった症状で、まあ、すぐなかなか病院行くっていうことも、
しませんね、
しないんです けれども、
ね、
うん、まあ、やはり、まあ、頭痛というのも、この、悪性脳腫瘍の、まあ、始まりの症状のことがありまして、うん、まあ、結局、頭の中に、こう、腫瘍という、こう、余計なものができてくると、まあ、結局、まあ、いわゆる、頭の中の圧力がどんどん高まってくると。
はい、うん、
まあ、専門的には、脳圧亢進っていうふうに言いますけれども、
はい、
まあ、その、初めの症状が、やっぱり頭痛とかですね、
うん、
こう、ちょっと気持ち悪い感じとか。うん、で、まあ、結局それで、放置されると、最終的にやっぱり、こう、脳圧が非常に高まってくると、こう、意識障害の原因になったりとか、ということで、まあ、こう、救急車で、
はい、
運び込まれると。
で、わかる。
いうような方も、まあ、中にはいらっしゃいますよね。
じゃあ、まあ、悪性脳腫瘍だということが、わかる、まあ、発見できるタイミングっていうのは、まあ、それぞれなわけなんですね。
まあ、そうですね。
で、基本、でも早めに、発見された方がいいわけなんですが、こう、まあ、放置されて、まあ、ある意味進んでしまってからの方の方が、やはり多いんですか、先生。
まあ、必ずしもそういうわけではありませんが、うんうんうん、まあ、この悪性の脳腫瘍ってなると、まあ、中にはやっぱり、こう、進行が非常に早いものもありますので、
はい、
まあ、 こう、みるみるうちに、まあ、大きくなって、症状も悪くなってというケースも、まあ、ありますね。
そうなんですね。いや、でもじゃあ、今ね、ラジオを聞かれてる方で、なんか最近ちょっと頭痛いなとか、ちょっと気になることがあれば、やっぱりこう、普通にね、まあ、薬局に行って頭痛の薬を飲むとかじゃなくて、で
まあそうですね。まあ気になりましたら、うん、まあまあ医療機関受診されるた
方が
っていうこともまあそうですね。うん、まあ早期発見にはつながるかなとは思いますね。
はい。
はい。
じゃあこの、悪性脳腫瘍なんですけれどもどういった種類がありますか。
はい。まあ悪性脳腫瘍にはまあ脳そのものから発生してくるまあ脳原発性とあとはまあ転移性この2種類があります。
はい。
で、まあ、いわゆる転移性っていうのは、まあ、例えば肺がんですとか乳がん、大腸がんなど、まあ、この他の臓器で発生した、まあ、がんが、まあ、脳に転移したものと、
はい、
いうことに、まあ、なります。で、まあ、原発性、脳原発性というのは、まあ、脳自体から発生してくる、まあ、腫瘍のことを言いまして、まあ、悪性脳腫瘍と言います、一般的には、まず、こちらの方を、まあ、指すということになります。
はい。この原発性悪性脳腫瘍、どれぐらいの割合で発生するんでしょうか。
そうですね。まあ、大体、まあ、発生率としては、まあ、年間人口10万人あたり、まあ、うん、まあ、そうですね。まあ、7人というか、まあ、一桁台ですね。
それから見ると、そんなに多い発生率ではない、まあ、ということですかね。
そうですね。他の、うん、まあ、肺がんですとか、うん、まあ、メジャーな、がんに比べると、まあ、非常に、脳にできる悪性腫瘍っていうのは、うん、まあ、非常に少ないですね。
はい。この原発性の悪性脳腫瘍、その中にもまた種類があるんですか？
そうですね。原発性の悪性脳腫瘍の中で、まあ、一番多い種類っていうのは、まあ、まあ、神経膠腫ですね。はい、まあ、横文字で言いますと、グリオーマというふうに言いますが、
はい、
この神経膠腫のグループの腫瘍が、まあ、大部分を占めています。
うん、
で、まあ、その中でも、まあ、膠芽腫ですね。まあ、グリオブラストーマっていうふうに言いますけれども、
はい、
この腫瘍が、まあ、半分以上を、まあ、占めていると、うん、いうことになります。で、この、まあ、膠芽腫、まあ、本日は、まあ、この膠芽腫を中心に、まあ、お話をしようと思ってるんですが、
はい、
まあ、この膠芽腫は、まあ、まあ、非常に増殖能力が、まあ、非常に高くて、うん、また、まあ、浸潤性の増殖といいまして、周囲の脳に、こう、木が根っこを伸ばすようにですね、
うん、
境界不明瞭に広がる性質が強いと、まあ、これを特徴とする腫瘍になっていて、
はい、
まあ、いわゆるだから悪性脳腫瘍の、まあ、代表的な腫瘍ということになります。
まあ、その脳腫瘍、まあ、膠芽腫なんですけれども、まあ、とてもイメージするとこう塊のままで腫瘍があるわけじゃなくて、今言ったように根が張るということはどこからどこまでがっていう、まあ、さっき先生おっしゃったように、これ、境界不明瞭っていうんですか？これに。
そうです
ね。ね。取り除くのにもすごく難しそうな感じがしますけれども。
そうですね。まあ、一般的に腫瘍が大きくなるのをイメージした、するときに、うん、まあ、こう、風船が膨らむように、はい、まあ、大きくなるんじゃないかっていうのが、まあ、一般的な考え方なんですが、
ね、はい、
この、まあ、膠芽腫、っていう病気は、まあ、先ほども申しましたように、
うん、
周りの脳の中に、やっぱこう、腫瘍が、まあ、どんどん入り込んでいくように、うん、広がるっていう性質があるんですね。ですから、まあ、なかなかやっぱり、手術で、こう、取り切るというのは、まあ、やっぱり非常に難しい、病気ですね。
うん、そうなんですね。じゃその、治療法、まあ、手術も、でも、手術だけでは取り除ききれないっていうのであれば、いろんな、治療方法を組み合わせていくとは思うんですが、どういった治療方法があるんですか？
そうですね。まあ、この膠芽腫では、まあ、先ほど、まあ、一応、まあ、手術ですね、まず。
はい、
まあ、手術療法と、あとは、うん、まあ、放射線の治療と、まあ、抗がん剤の治療。その、主にはその3つを、まあ、組み合わせた、まあ、がっちりとした、まあ、治療を行うと。
はい。
ていうのが、まあ、治療法にはなってきますね。
うん、先生、この治療、まあ、行って、実際、こう、生存率っていうのはどういった感じなんでしょうか。
はい。まあ、この膠芽腫っていう病気、あ、まず、ちょっと膠芽腫について少し、説明しますけれども、
そうですね、はい。
まあ、この膠芽腫は、まあ、大体、まあ、70歳代ですね、をピークとして、まあ、高齢者の方に、まあ、多く発症する傾向が、まあ、ありますが、まあ、ただ、若い方にも、まあ、全く発生しないというわけではなくて、うん、まあ、若い方にも、まあ、やっぱり発生することはあるということですね。
はい、うん
うん、で、まあ、治療は先ほど言いましたように、まあ、手術と放射線と化学療法、この3者を組み合わせた、まあ、治療を、まあ、行うのが、まあ、標準的な治療になります。
はい、
で、まあ、しかしながら、やはり非常に難しいご病気なので、
はい、
まあ、多くがやっぱり再発してしまうと。
うん、
ですね。で、まあ、非常にやっぱり、まあ、難しいご病気で、まあ、まあ、いわゆる生存率っていうのも、うん、まあ、あるんですけれども、
はい、
まあ、大体、まあ、2年生存率は、まあ、30% ぐらい。
うん、
5年生存率で言いますと、まあ、10% 未満というふうに、まあ、報告されておりまして、うん、まあ、はい、非常に難しい
病気ですね。なかなか厳しいですね。
はい、
そうなんですね。はい、わかりました。先生、じゃあまず、先ほど、3つの治療法があるというふうにお話していただきましたけれども、その治療について説明をお願いします。
はい。で、ここからは治療について、はい、解説したいと思います。
はい。
まあ、先ほども申しましたように、まず、手術を行うが必要となるということなんですが、
はい、
まあ、その手術の目的としましては、まあ、診断の確定ですね、が一つ、うん。で、もう一つは、腫瘍を、まあ、摘出すると。まあ、その二つを目的に、まあ、手術を行うということになります。
うんうん、先生、じゃあ、その一回の手術で、やはり、そうだという診断の確定をした、しながら、そのまま、その部分を取り除くという手術を、一回の手術でやるということですか？
まあそうですね。
うんうん、はい。
それで、まあ脳腫瘍の診断っていうのは、
はい、
まあまあ手術前にいろいろ画像診断っていうのを行いますけれども、はい、うん、まあそれはあくまでも、こう、まあ確定的なものではないので、まあ診断という、まあ最終的な、まあ、診断というのは、いわゆる病理組織診断で、
はい、
確定するということになります。
うん、で、先生、この病理組織診断というのはどういった意味ですか？
まあ病理組織診断というのは、まあ摘出した腫瘍から、
うんうん、
まあいわゆるこう、
癌組織。
切片、まあ結局薄い切片を作って、
はい、
まあ、それで顕微鏡で
確認する、
その細胞でありますとか、うん、まあ組織ですね、うん、を見て診断するということですよね。
あ、なので開けてみないと実際のところはわからないというところになるんですか？
まあそうですね。
うん、
で結局、はい、はい、まあ、脳っていうのは頭蓋骨で、
うん、
まあ覆われてますので、
そうですね。ね、
まあ簡単にこう腫瘍、うん、取って調べるっていうことができませんので、
そうですね、
まあ、結局そういう診断だけでもね、うん、手術がまあ必要になるということですね。うん、
はい。じゃあ、これをまず開けて、まず取り除くという手術をするわけですね。はい、その時の手術の仕方というのはかなり難しくなりますよね。
まあ、そうですね。まあ、これも先ほどの話にありましたけ、で、お話しましたけれども、うん、まあ、膠芽腫はやはり、こう、境界不明瞭に、こう広がる性質が、まあ、強いので、
はい、
まあ、やっぱり細胞レベルで完全に摘出するっていうことは、うん、まあ、非常に難しいんですね。
はい。
まず、まあ、ただし、まあ、最大限摘出して、まあ、腫瘍細胞の数を減らすことによって、
うん、
まあ、その後の、まあ、放射線治療ですとか、
はい、
まあ、抗がん剤の治療の、まあ、効果をですね、
うん、
高めることが、まあ、できるということから、
うん、
まあ、まあ、摘出をね、まあ、
はい、
行うと ということですね。
まあ、脳ですから、いろんな、こう、ね、体を動かすために必要なものであったりとか、そういうのもね、取ってしまったら大変なので、そこも残しながらというところですから、大変ですよね、先生ね。
そうですね。うん、まあ、やはり、まあ、結局、だからその腫瘍が脳の中にこう入り込んでいくように、うん、まあ、広がっていきますので、うん、まあ、腫瘍をやっぱり取ろうとすると、まあ、その、腫瘍が食い込んでる脳ごとやっぱり切除しなきゃいけないということになるんですけれども、うん、やはりまあ脳っていうのは、うん、まあ、やっぱり重要な機能も担っておりますので。
そうですよね、
うん、まあ、その脳の機能の温存っていうのもまあ非常に重要であるというふうにまあ考えていますので、うん、まあ、手術後にまあできるだけ、うん、まあ、その脳機能の低下をまあ来さないように、まあ温存し、はい、脳の機能をまあ温存しながら、はい、かつまあ最大限腫瘍を摘出すると、
うん、
そういう目標でまああの治療を行っていますね、
はい。まあ、この手術かなり難しいとは思いますが、いろんな、サポートがあるんですよね、先生。
そうですね、うん、まあ、最近あの医療技術もまあかなり発達しています、発展しています、
はい。
で、まあ、龍大病院では、まあ、術中 MRI って言ってですね、
はい、
まあ、手術室に、まあ、MRI も完備してますので、うん、まあ、手術中に、まあ、MRI を撮影して、まあ、どの程度、こう、腫瘍が摘出できるかっていうのを、うん、まあ、術中に確認することもできますし、あとは、ナビゲーションシステムといって、
はい、
まあ、いわゆる、まあ、イメージ的にカーナビですね。
うん、はい、
カーナビって、と、まあ、うん、同じように、こう、なんて言いますか、まあ、術前の、まあ、MRI をベースにして、こう、どの範囲で、こう、腫瘍を取っている、腫瘍が、まあ、取れているかとかですね、
はい、
まあ、そういうのを、まあ、術中に、まあ、これもタイムリーに、見ることができたりとか、
うん、
あとは、まあ、経口診断といって、
はい、
こう腫瘍細胞をですね、
うん、
こう赤く光らせて、ね、
うん、
まあ、その傾向を、まあ、術中にこう観察しながら、
はい、
まあ、腫瘍を摘出したりとかですね、うん、まあ、あとは、まあ、脳の機能を、まあ、温存するという意味合いでは、まあ、脳機能モニタリングといいまして、
はい、
まあ、例えば術中に、
うん、
こう手足を動かす神経ですね、が、しっかりこう温存されているかっていうのを、
うん、
まあ、まあ、確認しながらといいますか、まあ、もうちょっと具体的に言うと、脳の、その、まあ、いわゆる運動野というところですね、
はい、
に、微量の電気を流して、
うんうんうん、
その微量の電気が、まあ、こう手足までですね、手足の筋肉までしっかり伝わっているかっていうのを、うんうん、筋肉のこう収縮を捉えることで、うん、まあ、見てですね、
はい、
まあ、その運動のその神経がですね、しっかり、まあ、温存されているかっていうのを、まあ、術中に確認することができます。
はい、はい、まあ、そういうふうな形でサポート、まあ、ある意味ナビゲーションシステムであったりとか、いろんな最新技術を使ってもう本当にこの手術後の、後遺症を最小限に抑えるような形で手術は行われるわけなんですね。
そうですね。うん、
で、その先生、その手術を終わった後という治療法として。
はい、そうですね。うん、で、で、まあ、この膠芽腫では、まあ、いわゆる切除摘出断端ですね。
はい。
に、まあ、さっき言ったように、まあ、やはり、こう、根っこですよね、
はい、
腫瘍の根っこがやはり切除断端にまあ残りやすいと、
うん、
で、まあ、その残った腫瘍細胞もですね、まあ、なるべくまあこう少なくしようというまあ試みから、まあ、例えば切除断端にまあこう抗がん剤を含んだお薬をまあ貼り付けてくるという方法ですとか、
はい、
あとは、まあ、最近では、抗線力学療法といって、
うん、
まあ、簡単に言いますと、まあ、切除断端に、こう、レーザーを当てて、
はい、
まあ、それによってこう腫瘍細胞をですね、まあ、あの死滅させようという、うん、まああのまあ、治療法があるんですけれども、うん、そういったものもあの併用して、まあ、最近は治療をしています、
うん。まあ、これは先生結構難しい治療になってきて、まあ、ある意味あの患者さんにとっては治療費というのはどれぐらいかかるのかなってちょっと心配になってくるとは思うんですが、
まあ、今お話した、治療法は、まあ、現状ではあの全てあの、まあ、保険適用になっている治療ですので、まあ、皆さんあの適用があれば、はい、あの
保険内で
保険の範囲内であの受けていただける、
ちょっと安心しました、
はい
はいはい。その後にも ありますか先生、レーザー以外にも。
そうですね、
保存療法として。
それで、まあ、今言った治療は、まあ、手術ですね。
うん、
手
術と。これは手術中のやつですね。
併用して、まあ、行うという、うん、まあ、治療法ですが、
はい、
まあ、手術後には、まあ、あの、術後の補助療法ですね。
はい。
というものが、まあ、膠芽腫では、うん、あの、必要になります。で、まあ、その術後の補助療法は、まあ、いわゆるあの、抗がん剤の治療と、まあ、放射線の治療、ということになります。
うん、はい。まあ、ここまでは、先生、前回までお話ししていただいた内容になってくるんですよね。
はい。
はい。で、今回、また新しい治療法があるということなんですけれども。
そうですね。
はい。
そうですね。あの、まあ、その前に、すいません。あの、で、その、まあ、術後の補助療法ですね。
はい。
も、まあ、非常にやっぱり重要ではありまして。まあ、先ほどの、まあ、抗がん剤としましては、うん、まあ、テモゾロミドっていうね、
はい、
まあ、あの抗がん剤と、あと、まあ、放射線の治療、まあ、これは、まあ、X 線という、まあ、放射線を使って、まあ、それで、まあ、まあ、総線量60グレーという量の放射線を、まあ、30回に分割して、まあ、照射すると。
うん、
まあ、この治、まあ、この、治療、まあ、術後の、まあ、補助療法が、まあ、やっぱり、あの、まずは、あの、非常に重要であると、
はい、
いうことなんですね。
そうですね。はい。これを、まあ、まあ、補助療法として、
はい。
続けてやっていくということなんですね。
そうです
ね。うん。
それと、はい、あとは、まあ、最近の、まあ、治療の、こう、アップデートといいますか、
はい。
うん、最近の、まあ、注目されている、あの、新しい治療法といたしましては、
はい、
あの、まあ、腫瘍電波療法という、あの、治療法が、まあ、あります。
はい。
で、まあ、あの、どういうものかといいますと、まあ、これは、あの、頭皮に、まあ、電極パッドをですね、
はい。
まあ、4枚ほど貼りまして、うん、で、その電極パッドに、こう、携帯できる、こう、電気を発生する装置ですね、を、まあ、つなぐと。
うん、
で、その電極パッドから、まあ、微量の電気をですね、
はい、
流して、こう、頭にあの、電波っていう、うん、まあ、電気の電に場所ですね。
そうですね。電波
というものを、まあ、発生させて、うん、まあ、その電気的な作用によって、腫瘍細胞の分裂を狂わせて、
うん、
まあ、腫瘍を、まあ、死滅させるという、
うん、
あの、まあ、治療法なんですね。
はい。
で、まあ、この治療法は、まあ、先ほどのあの、放射線治療後にですね。
はい。
まあ、自宅で、まあ、あの、抗がん剤の治療と併用して、まあ、行っていくと。
そうなんですよね。まあ、この自宅でっていうのがすごく、あの、なんか画期的だなと思ってまして。
はい。
自分の頭にこのパッドをつけた状態で、電気をこう、発生させ、流して、っていう操作が、自分でできるっていうのがすごいなと思ったんですよ。
は
い、
そうですね、うん。まあ、その電気自体は、まあ、そんな強い電気ではなくて、うん、で、そうですね。まあ、自宅、ご自宅で、
ね、
あの、
その、持ち歩けるという。
電気パッドを、うん、まあ、こう、なんていうんですかね。まあ、週に何回か、こう、貼り替えていただく必要があるんですけれども、はい、で、その電気を発生させる装置も非常にこう、うん、コンパクトなものになってますので。
ですよね。今手元にね、あの資料を見させていただいてますけれども、本当ショルダーバッグに。
ぐらいですよね。
ですよね。
それを、まあ、結局、まあ、こう、 まあ、やっぱり四六時中、まあ、ちょっと持ち運んでいただいて、うん、まあ、その電気を流す時間を、やっぱり長く取っていただければいただくほど、
うん、
まあ、効果が期待できると。っていう、まあ、治療法になっていますね。
先生、これも保険適用？
これも、はい、高画質の患者さんで、うん、保険適用になっておりますので、
はい。
はい、はい、保険の範囲内で受けられる治療になっております。
じゃそうやって、はい、自宅でもご自身で治療、まあ、他の化学療法と併用して行われている患者さんというのは、もう多くなってきているということですか？
まあ、沖縄でも、はい、うん、この治療を行っている患者さんはおりますし、まあ、全国的にも、うん、増えてきているということは、聞いております。うん、
はい。じゃあ先生まとめていただいていいですか？
はい。
はい。
まあ、この脳腫瘍、悪性の脳腫瘍は、やはり まあ、先ほど、まあ、初めにも申しましたけれども、やはり早期発見が、まあ、重要であるというふうに、まあ、考えていますので、もし、心配な症状がありましたら、まあ、医療機関で、まあ、CT の検査ですとか、MRI の検査、をまず受けることをまあお勧めします。
はい、ということで本日は脳神経外科菅原健一先生を迎えして悪性脳腫瘍についてお話を伺いました。先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。